はい、古典ラジオ配信スケジュールに関してのお知らせです。お願いします。
はい、ですね、この放送の後変則的な配信するんでお知らせしとこうかなと思ってるんですけど、
はい、
9月の20日と23日って祝日じゃないですか、シルバーウィークで。
うん、はい、
でそこは配信お休みしようかなと思ってます。
はい
はい
はい、まあ、皆さんもちょっとしっかり休んでいただいてですね、
はい、
でその後に性の歴史を収録してあるんですけどね、すでに、
うん、
してあるんだが、今回もう一方ゲストで非常に面白い方をお呼びしてますんで、その番外編をまた3話放送したいなと思ってます。
はい、
で性の歴史を10月7日から放送しようかなと思ってます。
うん、うん、
でなんでねこういうことをしようとしてるかというとですね、いつもねギリギリすぎてしんどいシンプルにそれ、
うん、2人がしんどいってことね、うん、
あの僕たちがねその勉強がもうギリギリいつも、はい、だから、うん、ちょっと余裕持てるように少しちょっと配信スケジュールを、うん、勉強と配信をちょっとずらそうかなと思ってるんですよ。
そうですね、
はい、でそれのためにこれちょっとやらせてもらいたいなと思ってます。
別にその楽しようと思ってるわけじゃなくて、あくまで本当にコンテンツのクオリティを担保するため の, あの措置なので、
あいやあの 楽,、はい、楽しようとしてる
そういうことで分
かった、楽しようとしてる、うん、あまあ結果的に楽しないとねクオリティも上がんないから、うん、少し楽させてもらうためにそういう配信スケジュールにさせてもらって、うん、ただあの、うん、この若新さんの後のゲストの方もですね、うん、もう本当に面白い話だったので、うん、ちょっと皆さんも楽しみ、
すごかったっすね、
すごかったっすよね、
喋りが止まらなかったっすね、うん、もう
ちょっと楽しんでもらえるかなとは思ってます。
はい、
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、お願いします、
はい、お願いします。
ゼン、カイ、プラノ、スズキ、はい、ということで今日の番外編も引き続き株式会社ニューユース代表取締役、そして慶応大学特任准教授などなどをされております若新雄純さんをゲストにお招きしてお話をお聞きしていきたいと思います。はい、お願いします。
お願いします。
ちょっと盛り上がりすぎてですね、前回1時間弱話してるんですよ、
う
ん、
そうでしたね、いくらでも聞ける話
いやニート株式会社の話ですね、うんうんうん、あのもしよかったらぜひね第1回から聞いてもらいたいと思うんですけど、今回3回目なんですけど、そんないろいろやられてる若新さんが一体どういう人生をたどってこられたのかっていうのを今回最後お聞きしたいんですけども、
うん、
どういう子供だったんですか？
まずまあそうですね、そのだからまあ僕思春期はよくネタにしてるんですけど、思春期引きずってるみたいな、まあ、思春期以前はあの僕みたいな子は結構そんなめちゃめちゃ珍しいタイプで多分なくて、ど田舎の両親教師、学校の教員の家の子供として生まれて、
はい、
でまあ長男で期待されて育って、はいはい、まあど田舎になったんで、
若さ、
福井の若さっていうところなんですけど、
ね、はい、
まあでなんか勉強もあの中1まではあの、うん、テストも一番でしたみたいな感じだったんですけど、まああの宿題が嫌いだったんですよ、とにかく。だからまあなんか落ち着きがない子だったんですよね。
勉強はできてたんですよね、
う
ん、
でも親も子供が頭良くて、そのいわゆるなんかその頭脳が良かったら、せっかく頭脳よく生まれたんだから、まあその勉強しなさいっていうか、そのいわゆる学校の成績、いい成績取りなさいってなるじゃないですか、多分樋口さんも言われたわけですよね。
あ、まあまあ言われてます、
ね、だってメンサ会員かなんかで、
あ、そうそうそう
でしょ。だからまあ見るからにちっちゃい子頭がいいと、はい、頭がいいんだったらそれを活かせることやれよと、
はい、
まあ、うちの親もそういうタイプで、はい、学校の先生だからやっぱ子供ほら、とはいえ子供ってやっぱこうその生まれ持ってあの頭脳がどうとか身体能力がどうとかって、それはみんな平等ではないじゃないですか、
うんうんうん、
だからまあそれはその勉強がすっごい苦手っていうか全然覚えられないとか得意じゃないっていうのは言わないけど、
はい、
まあ、得意なんだから、はい、やれってずっと、まあ、それで頑張れって言われてて、
はいはいはい、
でまあなんかそのただその代わりに選択肢が少なかったんですよ。やれって言うんですけど、やれって言うんですけど、そのたまたま親戚になんかその同じ若新さんに医者と弁護士がいて、分かりやすいぐらいにめちゃめちゃ勉強して、まあ、医者か弁護士を目指して、まあ、ダメだったら次はこれぐらいかみたいな、なんかそのそんな、なんだその医者か弁護士って謎の選択肢みたいな、ずっと言うんですよ。
それは、ご両親が与えてきた選択肢がなかったってことですね。
そうそうそうそう、でさらにもう一つは田舎すぎて、そもそも塾とかも全然ないし、いろんな変わった仕事してる人もいないし、ライブハウスとかもないから、まあ、そもそも選択肢限られてるわけじゃないですか。でこう立派だって言われてる先生って言われる人も少ないし、弁護士 護士とかがいない地域だったし、大企業もないから、まあお医者さんがぶっちぎり偉くて、次にまあ学校の先生がいて、で役場の人みたいな、そういうところだったと。でそこでまあそのまずはそのヒエラルキーの中で頑張って上り詰めるために、まあ勉強せよと。でまあ、小学校の時は別にそんなめちゃめちゃ暗記させられるとかもないし、小学校受験中学校受験とかないから、まあ、あれだったんですけど、とにかく宿題が嫌いなのと、だから別にその覚えて何かやるとか反復するとか、まあ、全然面白くなかったですね、
全く一緒っす、
ずっと嫌いでした。
はい、
はい、でもう嫌で嫌で仕方なくて、でただなんか中学校入った時に順位出るから、まあそのなんかちっちゃい頃に賢い賢いって言われてたから、まあ一番を取らないと存在価値がない気がして、その中学生の時の中1の時にもう何回か成績が校内で一番取るんですけど、一番取るって言っても全校生って79人なんで別にその大したことないですけどね。小学校はずっと一クラスだし、なんだけど結局暗記させられたんですよ。もうだからもう暗記を憎んでますね。あと暗記しないと一番取れないじゃないですか。
そうっすね。
その校内テストって。
うわそこも結構僕と一緒っすな。
最初一緒？
最初中学のテストで一番取ったんですよ。
そういう人生を歩むと金髪メガネ。金髪メガネの黒い服になる。
あれ収束されてるんです。
その帽子をかぶってるかぶってないのバージョンの違いはどこで発生するんですか？
どっかで発生するんです
か？まあ、あとはなんかルナシー X か X ルナシーか。これ結構あるんですよ。X ルナシーとルナシー X は結構まあ
違うんですよ。
そう親戚ぐらいの関係です。
あと僕はギターだったんですね。
あもう僕もギターを弾いたんですけど、ドラムの方が。X だったんで、
僕逆じゃないですか。
僕ギター弾いてたけどドラマもやってた
んですよね。逆ですね、はい、恐ろしいですね。
すごいな。
まあでもそれぐらいそのこうじゃなきゃいけないっていうところの選択肢も少なかったのっていうのが嫌だったけど、ただあの時にその勉強っていうのは学ぶっていうことはその暗記することだったりとか、やっぱその反復することでしかないと思ってたから、それを今振り返ってみるとかわいそうっすよね。
それはそれは
本当の勉強知らないですもんね。
そうそうそう、本当に学ぶってことが小さい頃も嫌で嫌で仕方なくて、中学の時にとにかくもう一番って言って取って、親に見せつけて自慢したいがためだけに何回か本当暗記もうとにかく耐えて、耐えて耐えて暗記して、中1の時に何か一番取ると、あいつは一番取れるやつっていう風にみんなから見られるじゃないですか。そうすると、その後は、2年生以降はまあ音楽好きになったのもあるし、校内テストって暗記しなかったら点数下がるんで、頭が悪くなったんじゃなくて、受験あの試験勉強頑張らなかったって言い訳が成り立つんですよ。
なるほどなるほど。
これ一番取ってないのに俺やれば取れるからと嘘くさいけど、1年生の時何回も一番だったから、その後にもう今回俺めんどくさくてテスト勉強せんかったわとかって言って、まあそのもう暗記するのはやめて、暗記しないとなんか5番とか6番だったりするんですよ。でも暗記したら1番なわけだけど、暗記しなかったら順位下がるけど、そのために2ヶ月に1回暗記するやつが苦痛すぎて、本当あれで一気に勉強が嫌いになりましたね。
なるほど。じゃあもう勉強はそこからもうずっとあんまりやってこないですか？
あの本気で勉強って面白いっていうか学ぶって面白いっていう風にしてやったのは次大学院生まで一気に行きました。
じゃあちょっと間が研究が始
まる、まあ、大学院生っていうか、まあ大学の時は大学は普通に面白かったんですけど、面白かったんですけど、まあそれはもうなんか大学ってまあその学び方もいろいろだし、でもガチで机に向かって勉強とかっていうわけじゃないじゃないですか。でもまあ大学院生の時は確かに論文書かなきゃいけないし、あれだったけど、その後はもうほんといやいややるって感じ でしかも思春期で音楽大好きになって、
音楽ですよね、
うん、もうそれやったから、うん、ただのめり込むと、まあ、その後だからものすごいそのギター弾いたり、うん、ドラム叩いたりとかして、まあ、それね、うん、動画サイトでちょっと人気出たこともあったぐらい、うん、まあ、楽器のコピーとかめちゃくちゃしてたから、うん、やり込めばなんか上達するし、うん、かなりできるってことは自分では分かってたんですけど、うん、途中からどうしてももう暗記嫌、うん、で田舎のど田舎の中の公立の進学校行って、でみんなその僕らの地域で言うと、まあ、東大京大行くやつってそんな多くないから、ど田舎すぎるから、うんうん、まあ、基本は理系だったら名古屋大で、文系だったら神戸大を目指すっていう、まあ、この辺と一緒です。めちゃめちゃできたら京大行くけど、無理でも九州大行く、九大行くってのと一緒で、まあ、あるわけですよ。まあ、旧帝大を目指すぞみたいな。でもそれってもう暗記してきゃどうにもなんないじゃないですか。まず別に毎日物思いにふけたってところで試験は解けないし、いろんな経験値増やして、なんか鋭い考え方ができるようになったところで受験勉強突破できないんで、だからそれはもうずっとその高校出るまで田舎にいたから、途中からその学ぶってことの面白さは全く わかんなくなっちゃって。
わあ、これは辛いというかもったいないですよね。
ずっと楽器弾いてました。
うん、でも楽器練習するとかはできるんですよね。
好きだからね。特にまあ特に X の YOSHIKI のコピーをドラム進む死ぬことやってて、まあニコ動でなんかすごいランキング上位になったりとか、まあ、YouTube で100万回以上再生されてる動画とかもあるんですけど、YOSHIKI の生き写しになりたいとかで思い込んでて、したら俺は YOSHIKI の生き写しだとかって言って、おかんに違うわよって突っ込まれる。
うわ、ちなみに僕はそれは一番最初出会ったのがボーイの氷室京介からです。僕だから自分を氷室だと思って生活してた時期があるくらいですけど。
そういう思考になるんですね。
なんなんすかね。
同じ感覚になってみたかったんです。でそれでだからそのためには弾けなきゃいけないから、まあ、めちゃくちゃやってたんですけど、やっぱその学ぶことの面白さの視野が狭かったのが今となってはすごいもったいなかったし、なんか
ないな、
まあまあ田舎ならではっつうか、
でなんかそこでなんか音楽と出会うわけじゃないですか、
はい、
で音楽と出会ったのが中学校、
まあ、ギター買ったのが中1なんで、はあはあ、まあその本当は中1ですけど、はあ、まあ一応時期も含めて中2病と呼んでますけど、
まあ、まあ、なるほど、
うん、
でなんか音楽との出会いでなんか変わったんですか。
まあいろんなことが変わりすぎて、まあもう衝撃が大きすぎたんで、まあ、当時 XJAPAN の「ダリア」っていう曲を最初に聴いて、うわーってなって、他のどうでもよくなって、うわーってなったんですけど、やっぱあそこで今思うとですよ、あえてその当時はそういう言葉は使ってなかったけど、今振り返ってみると僕の中で登場した概念にやっぱ表現っていう概念が発生したんじゃないですか。
なるほど。
今まではそう医者とかそっちの道しか見えてなかったのが、
何も別に表現の面白みわからないじゃないですか。
ですよね。
だって医者も弁護士も基本的に問題解決する仕事なんで、起きたトラブルを、そう社会的な文脈でのトラブルを解決するのが弁護士であれば、体や心 の、 まあその臨床的なアプローチで解決するのが医者じゃないですか。まあ、なんか表現活動ではないじゃないですか、一応。でまあ そこに表現っていう、だからその勉強していい仕事に就くものはその表現の世界ではないと思ってたから、表現っていうのが現れてしまって、もうだからその表現するっていう、なんかもちろんそれは髪型から始まり服装に始まりいろいろなわけですけど、でもその見た目のファッションだけの話じゃなくて、やっぱかっこよく言うとどう生きていくかみたいなところまで、もう表現にめちゃめちゃこだわったっていうか、こだわりになっちゃったって感じですね。
まあ、ある意味暗記とは逆ですよね。
そう
答えがないものを作り出すっていう。
そうそう、表現です、うん、そうそう、
なるほど。
だから今の僕のいろんな前回までお話しした話も、まあ、実験であり、うん、なんかまあ表出させてるっていうか、
そうですよね、
これどうだみたいな、うん、こんなんどうだみたいな、
はあ、
表現にこだわって
る。なんかその自分との向き合い方みたいなものって、子供の頃ってどう捉えてたんですか。なんかこう自分とは何なのかみたいなことって。
そうですね、はい、まあその本にも書きましたけど、はあ、一つはだからそのやっぱ自分が自分であるということについて過剰にこう疑問を持ってたんで、まあだからそんな哲学的にっていうのはまず最初はシンプルに、なんか自分の中にこう自分の頭の中で話しかけられる自分がいる自我あるじゃないですか、
はい、自我。
なんでこれが他の人にもきっと入ってるわけですけど、でもみんなこう見た目とか家とかは別々だけど、中に入ってる自分で喋ってる自分は同じプログラムが入ってるのか、はい、その別の友達の中に入ってる自分もまた全く違う感じのやつなのかっていう、違うものが入ってるのか同じものが入ってるのか気になってたんですよ、小さい頃に。すげえ小さい。
ちょっと待って、何歳の時にそれ思ったんですか。なんか結構鋭い疑問ですけど。
そうですね、はい、でもやっぱ小学生の時に、小学校登校し始める時にこう田舎だから集団登校って言って、はいはい、みんな一列になって集落ごとに行くんですけど、はい、その時みんな同じ制服を着て、同じリュックサック、ランドセル背負って行きますよね、でみんなこう同じ教室の中で、まあ、同じ勉強をやらされるじゃないですか、でもこう見た目違うし、なんか喋る声も違うし、まあ、書く字も違うし、だけど同じことを学ぶみたいな。でだから家によって違う。であとなんか親に多分言われたことあるんでしょうね、その何々くんちこうしてるよって言ったら、それはあの子んちはそうだからって、じゃあまああの子んちの事情があってあの子が別の子なのは分かるけど、その中に思ってる、あ今日お腹すいたなとか、何々したいなって思ってるこの自分っていう、この喋ってる自分の自我みたいなものは全く同じものが入ってて、家が違うのか入ってるもんも違うのか、すげえ悩んだんですよ。
小学生とかね、
小学生の時
思、これはロックの道に行くしかないわ。
行くしかないですね。
だから同じ僕が入ってるのか、入ってる僕も別々なのかっていうのがすげえ気になって、でだから もしでも中身入ってるのが同じだったら、はい、そしたらもういい家に生まれてきたやつが得なだけじゃないですか。
そうですね。
同じ自分が入ってて、うん、体と環境だけ違うんだったら、うん、もういい家に生まれたもん勝ちだよなみたいな、なんかおもちゃいっぱい買ってもらえる家に生まれたもん勝ちだよなみたいなこととか、まあ思ったりしてたんですけど、まあそれをなんか小学校3年生の時ぐらいの授業参観の日に、なんか詩を書きましょうみたいな、初めてなんか詩っていうものを学ぶわけですね、ポエム。でなんかまあ毎日思ってることを書いてくださいとか言われて、友達がなんかおばあちゃんとかタンポポとか言ってたんで、毎日思ってること書けって言われたから、僕はなぜこの僕を生きてるのかって書いて、
それタイトルっすよね。
そう、いや詩です、もうそのままです。僕はなぜこの僕を生きてるのだろうかっていう、もうその超短い詩を書いて、
3年生ですよね。
そうっす、田舎と田舎で。でそれでその授業参観の日に発表したんですよ。はい、別にそれも発表した瞬間普通だと思ってて、いつも思ってること書けって言われたから、なんかなんとなく思って心の中で思ってることとかを書きなさいって言われたから、僕はなぜこの僕なのかって本当思ってたんですよ。で発表しました。でそしたらなんかその保護者がいたから、みんなクスクス笑ってて、でゆきちゃんのお母さんがすげえなんか、あこれあのあそう確か詩を思い出しました、書いて名前を書かせなかったの先生が、書いたやつをなんか匿名で書いて黒板とかに貼って、でそこを保護者が見ていくみたいな、で僕のやつを見てなんか、これ誰がどの子書いてか分かるわってゆきちゃんのお母さんが言ってたんですよ。ですげえ僕のやつだけすげえなんかクスクスだって
一色ですよ、一色
で。その時に思ったのはまだ小3だったから、多分変なこと言っちゃったんだなと思いましたね。
なるほど、これ言っちゃまずかったのかなと
かもしくはなんか当たり前すぎて変なことなのかなみたいな。でもその後だから思春期こじらせて今みたいな仕事をするようになって、ああ僕ってそっか昔からそんなやつだったなと思って、それはこうなるわなっていう。
すげえ、自我と向き合うの早っ。
そうですね、
うん、早いっすよね。
早いですね。はあ、
でもさ、ロックってまさにその自我に問いかけてくるじゃないですか。
そう
です
ね、
お前は何者なんだみたいな、
なるほど。いや、あとなんか、ナルティス、え、ナル、
ナルシストね、
ナルシストの活動されてたじゃないですか。
あれは結構僕の中でも、はい、そうですね、はい、僕の人生の作品として、はい、僕の中の歴史に残る、
はい、ナルシストの活動ってなんですか。
いや、なんかこれ、ね、はい、いや深井さんめっちゃいいんですよこれ、まあね、はい、あのたまたまなんていうんですかね、大学1年生の時から始めたんですけど、はいはいはい、まあ、いろんな偶然が重なってできた活動なんですけど、はい、中高生の時めちゃめちゃバンドやってたんですよ、はい、でもなんか高校卒業する頃には、はい、まあ、音楽で食っていく気はなくなってたんですよ、はいはいはい、まあ、やっぱ YOSHIKI になれないって本当に思ったことがあって、うん、挫折して、うん、まあまあ仕方ないと、うん、だったらもう親が言う通りなんとかじゃあ大学に行って、うん、まあ、ミュージシャン以外の方法でなんか表現する可能性を探そうと、はいはい、でも当時からまあ起業するっていうか自分で独立して働くだろうなって気はしてたんですけど、でも高卒でなんかできると思ってなかったし、はいはい、でまあばあちゃんち移り住んで受験勉強して、うん、まあ、結構できて歴史が浅かった県立の大学に行くんですけど、うん、宮城県にある、まあ、うちの両親の条件がちょっと国公立じゃなかったらもう大学はダメっていう、貧乏じゃなかったんですよ別に、両親学校先生とか田舎の価値観ですよ。まあ、とにかく大学は国公立とか、もうなんか私立でいうところのマーチ以上行けみたいな、
なるほどなるほど、
まあ、国公立以上じゃなかったらもう行く必要ないし、うん、まあ、国公立行くんだったら一応学費も安いから出してるって言われて、でもやっぱりめちゃめちゃ勉強できるって言われてた僕は、うん、その有名な旧帝大とか有名な国立にもう行けないことがすごいもう僕の中では問題だったわけですよ。今から僕何回高3にタイムリープしても受験嫌ですもん。次こそ京大行くぞとか思わないです。
なるほど、
もう受験もう暗記本当に嫌だったんです。でも本当に暗記嫌だったけど、なんとかかんとかもう無理くりやって、まあ、センター試験がかなりできたんで、だけど旧帝大とかに受からないレベルだったから、もう人がなんか知っててこの辺かって言われるのが嫌だったんですよ、例えば僕らの地域で言うと名古屋大に行けなかったら次金沢大とか、新潟大とか、信州大とかなってくるんですけど、そうすると あの辺に行ったのねってなるじゃないですか、だからそういうのに言われるのが超嫌で、で結構新しく公立大学が新設ラッシュでできてた時期だったから、まあそれでじゃあ、まあ国公立の中で、あの大学がまあ仙台の近郊にあったから都会だし、で東北行ったら誰も知らないし、まあなんか誰も知らないところでとりあえず親に学費出してもらって、またちょっとゼロからやるかなみたいな感じで大学行ったってのがあったんですね。だからその時はすっげえ気持ちがもうゼロリセットされてて、もう今までになんかこうなんでこうできなかったんだとか、なんでこんなことにこう囚われていたんだっていうものをなんか か全て取っ払って、うん、本当にこう思うように納得いくようにやってやろうみたいな気持ちがすごかったんですよ。っていうのと、やっぱそのすごいもう宮廷内に入れ、まあ、とにかくもう学校の先生の子供だからさ、うんうんうん、宮廷内に入れみたいなのが半端ないわけですよ。だから深井さんの前で言うのあれだけどさ、でもう僕らからしたら宮廷内に行けなかったら先生の息子として終わりみたいな感じだったから、まあ、そういう大人が期待してるエリートみたいな人生は多分ないから、はい、だったらもう全てを納得いく形にするみたいなっていうのと、あと当時からなんか別にもう学歴がどうしても欲しかったら、なんかアメリカとかはみんなもう大学院に行く時代だから、まあ大学院に行って学歴は更新すればいいっていうのは学歴ロンダリングって言葉がまだない時代から
学歴なんだ、
ない時代から思ってたんですよ。
なるほど。
最初から最悪学歴はそうしようと思ってて、でそれで行って誰も知らない土地に行ったんで、全てを納得いく形でこう表現しようと思ってて、うん、そのなんか例えば大学生が大学生になったらなんとなくサークル入ってなんとなく新刊やって飲み会するみたいな、なんとなくは全部ダサかったから、俺はそういうなんとなくは一つもやんねえぞみたいな。
そっくやな。
あと大学生ってあのみんななんとなく授業をチャラチャラしたやつってみんなこう授業後ろの方で固まって聞かないじゃないですか。僕はずっと高校生の頃はこういう風貌だったんで、めちゃめちゃ派手な風貌で最前列でガシッと授業受けてやろうみたいな。でもめちゃめちゃやべえやついるみたいな
逆逆っすね全部、
まあ、でもなんかまあなんかせっかくだから大学の授業90分あるから1回寝始めたら絶対聞けないじゃないですか。 あれもう面白くするにはもう全部集中して聞いて、なんかこう自分が入り込んでいかないとすぐつまんなくなると思ってたから、じゃあもうその人の目に流されないっていうか生き方みたいなのを、まあ、よしき様に憧れたように、はいはいはい、まあ、生きてみるかみたいな、もうなの全てゼロからって思って大学生活が始まったっていうのがあったんで、はいはい、結構その辺気持ちがすごいリフレッシュされたんですね。でその中ででもあんだけバンドやってたから、うん、普通だったら大学生になったら、うん、その軽音とか入ると思うんですけど、はいはい、もうミュージシャンになれないって思ってたし、めちゃめちゃやりきった感があったんですよ。
なるほど、ね、
高校までに、だから軽音楽部とか入ってなんかバンドしようとかもあんま思ってなかったのと、あと入学するといろんなこう大学の中で文化祭とかあるじゃないですか、うんうん、新入生歓迎パーティーとか、うん、やっぱあのなんかね、行ったのが公立のすっげー真面目な大学だったんで、うんうん、来てる人たちは基本的に真面目で、うんうん、まあ、おらついてる人とかいないんですけど、それがちょっと大学でちょっと派手になったみたいな感じの先輩が、みんな立ってみたいな、みんな前来てみたいな、盛り上がろうぜみたいな、いやなんかこう立って前に来てとか言うセリフがもう僕の中でダサかった。
バンドのライブでね、よくやるやつ
でしょ。だからこれはきっとこいつら今やっと受験勉強終わってそんなそうなってんだみたいな感じで、まあもうすごい車に構えて見てたんですよ。ひねくれてたのすごい。だからやだなみたいな、こんな中で、しかもそんな中で先輩から順番にしかコンサートでライブ出れないし、1年生とかなんか文化祭とかではまだ日の沈まない時間に演奏させられるわけですよ、1年とか。そうじゃないですか。
そうですね。
これ絶対やだなって、絶対やだし、あんだけ音楽に打ち込んできてなんかその中になんかちょっと入っていくのやだなと思ってて、あとすごいダンスサークルとかやったら人気、どこの大学でもあると思うんですけど、やったらなんかみんなこうヒップホップの格好して、でまあそのアイラブヒップホップの時代だから、ルナシーファンもルナシーファンを隠してあのドラゴンアッシュかっこいいよねって時代なんですよ。僕裏切り者だと思ってるんですけど、あいつ裏切り者なんですよ。本当はルナシー好きなのにアイラブヒップホップって言ったやついっぱいいたんですよ。だからあの中みんなヒップホップのダンスな感じも嫌で、でなんかこういうキャンパスライフの中になんかこうなんか一石を投じたかったんですよね。でいろいろ考えてて、まあその先輩とか、まあ実はあんまりプロフィール載ってないんですけど、大学1年の夏にはもう自分で株式会社作って、
へ
え、そうなんです。実は、
はい、
そうそう、まあもう本当に会社作ってみたかったから、はいはいはい、それは大して何もできなかったからその後先輩と会社作るんですけど、まあただそれやったりとかして、はい、まあまあ就職はないと思ってたから始めてたんですけど、当然でもいろんなこう表現にめちゃめちゃ興味があったわけですよ、まさに、はいはい、表現したいわけじゃないですか、はいはい、だけどその軽音とかダンスサークルの人たちの表現を見ていると、うん、なんだこのなんかこびた表現はみたいな、うんうん、なんかこうみんなが前に来てくれないと、はい、もう盛り上がれないのかと、はい、なんだかなと思ってる時にある日なんかこう山田電機に行って、僕電化製品好きなんで、うん、山田電機ブラブラしてたらなんか液晶テレビとかが出始めた頃で、はいはいはい、ビーズのライブなんかずっと流してたんですよ、はい、大体こう液晶テレビコーナーってミュージシャンのライブ流れてるじゃないですか、はいはいはい、ビーズの稲葉さんが歌ってて、はい、客席にこうなんか水の入ったペットボトルバー投げてて、はい、キャーなってるじゃないですか、はい、ええー、なーみたいな。
なるほど。
思ったんですけど、はい、ここから頑張ってこの稲葉さんと同じステージに行くの超大変じゃないですか、
は
い、
そりゃそうですね。
であの時はふとひらめいたんですよ、はい、いきなりやったらどうなるんだろうこの陶酔具合を、はい、だからデビューしてミリオンヒット出して、はい、 何万人って客が来るようになったわけでもないのに、はい、あたかもその状態かのように陶酔して表現したらどうなるんだろうっていうのっていうのを、それまでのもうあんだけ音楽やってきて、その後僕やって YouTube で100万再生とかされるぐらいまでドラムやったりしてたにもかかわらず、それをすぐ披露したらわってなったと思うんですけど、全部どっかやって、
はい、
で増加のバラを加えて
バラを、
うんうん、登場して陶酔しながらガクトを歌うっていう
しかも真っ白のあれですよね、
はい、当時だったのがガクトとペニシリンだったんですよ。
あ
ガクトとペニシリンのロマンスをずっと歌うっていう活動を、まあ、大学1年の文化祭の時からたまたま仲良くなった先輩に、なんかちょっとなんかステージの枠が余ってからなんかやろうぜって言われた時に、とにかく自己陶酔するっていう、はい、
うん、
なんかそのやっぱ大学生に足りないのはそういうこう周りの目を気にして、なんかその自分がキャーって言ってもらえる状況にならないと表現しきれないっていうのがやっぱりダメだと思ったから、お客さんがいなくてもそこがなんかその武道館であるつもりで、ードームであるつもりで表現してみたらどうなるんだろうかっていう、で自己陶酔をコンセプトにして、その時の先輩がなんかそのステージ名なんか 何にするかっつってなんか言ってて、とりあえずよくわかんないけど、なんかそのまあなんかあのナルシストの狂った宴みたいな感じで書いてていいなと思って、僕はそれをもう縮めてナルシスト狂言っていう、狂った宴ナルシスト狂言っていうステージ名にしたんですよ。そうそうそう、でキャッチコピーをその2年目以降僕キャッチコピー考えたんですけど、みんな僕を見てっていうキャッチコピー結構今までいろんなキャッチコピー作ってきましたけど、みんな僕を見てっていうキャッチコピーを超えるコピーはまだ生まれてないっ
すいやマジで、
だから大学生の時僕はみんな僕を見てっていうコピーで活動して
たいや俺それ写真見たんですけど、うん、真っ白な上下のスーツにバラを加えて、なんかこうなんていうんですかね、
そうそう、
こうポッドキャスト難しいけどバッと剃ってる写真が、
そうですそうです、はい、だから多分そうですね、あの分かりやすく言えば狩野英孝です。
そうですよね、でも狩野英孝さんより前にやってるんです
よ、ね、そうで実はそれもある疑いがあって、うん、狩野英孝さんって出身宮城なんですよ、
はいはい、
で僕あの真っ白の僕真っ白のスーツに赤い増加のバラを加えて自己陶酔してるっていう様子が宮城県の新聞で写真付けて出たことがあるんですよ、
はい、
一応時系列で言うと狩野英孝さんがその後にあの格好してるから俺はもしかしたらパクったんじゃないかっていや勝手に思ってるんですよ。
なるほど、シンクロニシティじゃなくて、
まあ、まあシンクロニシティって面白いし、たまたま狩野英孝の地元の新聞に出てるから、でもまあそれぐらいそのなんか陶酔するっていうかやってみたんですね。そしたら何が起こったかっていうと、まあみんなドン引きするわけだけど、でもそのこのドン引きがまあ面白かったっていうか、つまりその僕にとってはまあそれはこういう表現をすれば引くよなとか、でもドン引きするんだけどみんな足を止めて立ち止まって見てるんですよ。
なるほど、
いますよね、いるこれは
絶対俺も見るもん。いきなり陶酔してた、
だっておかしいっすもん一人で盛り上がってるんですよね、
うん、でもその時はもうすでに仲間がいたから、さらに仲間を従えて一大勢力かのように突然現れた一大勢力かのテーマは、まるで大学生なのになんかもうレコード会社から声がかかってデビューできて CD 売れちゃった、すごい先輩が帰ってきてコンサートをしてるぐらいの体で体で何でもないのに体で現れてはーって陶酔してみたんですよ。
でも歌ってるのはガクとペニシリンなんですよ。
そうです
なるほど、
そうです。
でお客さんも一緒にバーってなってるんですよ。
で1年目はみんなドン引きしてて、はい、無反応だけどザワザワザワザワってなってこう見てるだけなんですよ。でもなんかこれ面白いなと思って毎年続けてやろうと思って2年目からもずっと恒例にしてやっていくんですけど、2年目3もう3 2年目ぐらいから結構みんなザワザワってなって、
な
もう3年目ぐらいはキャーって感じ、だから僕らのこう増加のバラをみんなキャッチするみたいな。
へー面白、そう
そう、すげえ現実化したんですね、思考が。
そうですそうです
。最大
後から追いついてくるわけだって僕も4年生の頃とかも起業してて金もあったから、で協賛とかも取ってきて、もう絶対大学生にはもうなんか再現できないようなステージにしてやろうと思って、まあ、ビデオ残ってるんですけど、なんかガチなもうライブみたいな感じで、なんかもう特攻とかもうバーンってなんかしばらく散ったりとか、
楽しんでますね。
銀テープバーってたりとか、スモーク焚いたりとか、
まあ、なってるんですよ。
で、やってそこまでする必要あんのかみたいなことを、まあ、作り込んで、でみんなもうなんかもうだから、しかも僕自分の等身大ポスターとか作って、あの頃あのちょうどまさにアドビのソフトとかをみんなこう大学生とかも覚え始めた頃で、大学がそういうあれなんですよね、文系も理系を学べるみたいなところで、なんかデザインみたいなこともやれるみたいなちょっと特殊な ところだったから、その頃流行り始めた感じの、だからコンピューターの部屋行くとパソコンで全部アドビのソフト入ってたんですよ。でそこにプロッターまでついてて、プロッターで印刷もできるみたいな感じだったから、すげえそれ使いまくってたんですね。 で、それでこう等身大ポスターとか
等身大ポスター、
うん、あの頃だからみんなこうちょっとウェブサイト作り始めたりとか、うん、なんかちょっとしたこうサークルの紹介のビデオとか作り始めて、うん、みんなこうあのマルチメディアにこう親しみを持ち始めて、誰でもクリエイターみたいなことが起こり始めた時代なんですよ、
はいはいはい、
その頃に僕は誰でもクリエイターのテクノロジーやその環境を使って等身大ポスターを作り、はい、そして自分たちがひたすら酔ってるっていうその自分たちの PV をプレミアでずっと編集してでそれを大学のエントランスで永遠リピート再生したりとか、等身大ポスト大学の入り口に貼ったりしてたんです。そして大学生になると本番にもうそれやばい過剰に演出されたステージがあってスモーク焚いてあってそこからバーッと登場して銀テープシュー出るみたいな感じで歌うのはペリシリンみたいない
やそこ自分の曲やないやん
で増加のバラを投げるみたいな陶酔が手やだってその自分で作ったオリジナル曲なんて売れてなかったら誰も興味ないじゃないですか。みんな口ずさめないとダメなんで、
ね、そうなんですよ。人の曲のはいいんですよね、むしろ。
で、その PV も、うん、もうそのペニシリンのロマンスっていう曲で、PV 作ってあって、それが永遠と大学のエントランスで文化祭の直前ぐらいからリピート再生されてるんですよ。だから大学行くともうエントランスでずっとペニシリン流れてる状態。
いいね、いい
ですね。そうです。ずっと流れてるんですよ。で、払って、大学の本番始まるんで、みんなもう始まってきたみたいな感じで、っていう状況を作り出して。
すげえな。
まあ、でもだから大学を知ら僕のこと知らない人いなかったんで、まあ、コンパクトな大学だったからですけど、その時にもう思ったことはめちゃめちゃ楽しかったんですけど、まあ、この感じで生き続けるにはどうしたらいいかなってなりますよね。それで普通に就職とかしようもんならダサいじゃないですか。だからまあ就職は選択肢はなかったし、まあ、だからこの先輩と奈良っていう先輩とまあリタリコ作れたっていう縁もあるし、まあ、会社経営していろいろやったけど、それだけじゃなくて、なんだろう、そのまあ、表現するっていう生き方を果たしてどうすれば、そのなんかその自分のこう得意とするものをちゃんとこう発揮させて生きていけるんだろうかってあーって考えた結果、まあまあそういう大学で研究したりとかそういうことするようになったっていう。
いやちょっとさっきさらっと言いましたけど、大学1年の時にいきなりも起業してるんですよね、
はい、それもね、あの頃にね、あんま詳しく言うと年齢がバレちゃうからふわっとさせときたいんですけど、
はいはいはい、
株式会社が1円でも作れるっていう最低資本金規制特例っていうのがその時できて、まあ、今はもういつでも、今はもう特例も関係なく株式会社1円から作れるんですけど、その使用期間が始まったんですよ。それを聞きつけて、
なるほど、
これはもう俺のためにある制度だと思って、すぐ株式会社作ろうと思って。
それ何をやったんですか？
いや、それはね、それがニューユースっていう、今の僕の代表やってる会社なんで一緒なんですけど、いや、若新を英語にしたらニューユースなんで。
あ、そっか。
あ、そういうことか、本当だ。
で、それも僕がその時から何のために会社作ったのって言われて、いや独立して働きたいから会社を作ってみたら独立するのに必要な人と出会えたり経験をできるような気がしたっていう理由なんですよ、
先に箱を作るというか、
そうそう、でなんか結構バカにされたんですよ、経営っていうのはやる事業があって雇用する人がいるから経営なわけであって、やること決まってないのに社長になるなんて、社長っていう肩書き欲しいだけじゃないかって言われたんですけど、別に社長っていう肩書きが欲しかったんですよ、
それでいいじゃないですか、
いいです、
働きたくないです
か、そうそう、でもその後にね、その一人一株式会社の時代とか、まずは独立してみるみたいなことが時代が変わってきたんで、相当早かったそれやったの。
そうですよね。え、で4年生の時にもうお金があったって話さっきしてましたけど、
あ、まあ、3年生の終わりぐらいの時にその先輩と会社を始めて、まあその会社もすごい急激にこうでかくしてた会社だったし、あの時普通に大学4年生の時は普通にもう会社の取締役としての給料をもらってたんで、周りの大学生に比べればかなり金ある状態じゃないですか。それもあったし、プラスなんか協賛とかも取ってきて、なんかまあちょっと他の大学生には無理そうな感じでステージを演出して。
それ何をやってたんですか、そこの会社は。
あ、それはね、あの障害者の就職の支援をするっていう会社で、まあ、今リタリコっていう名前で、一応日本でその分野最大手の会社なんですけど、その時はたまたま、その先輩と仲良くなって、で僕はただその事業内容っていうよりもやっぱその自分でなんかその新しい働き方を模索する会社をやってみたかったんですよね、障害者の就職支援っていうか、実は何がサービスの核だったかってテレワークなんですよ。今でもそのテレワークってことは普通ですけど、僕あれ会社できたのが2005年ですけど、僕らテレワークって言ってました。
へ
ー、2005年12月から作った会社でテレワークがテーマで、これからテレワークってのは来るっつって、でテレワークっていうのが可能になれば障害者にも仕事のチャンスが相当回ってくるってことで、では全く新しい働き方をまあ、作っていく会社を始めようってのが、まあリタリコの本当の一番最初の起源なんですよ。
でもそれが結構すぐ早めに波に乗って、
いやもうその先輩がもう恐ろしいぐらいのなんかまあその事業を拡大する能力を持ってる事業家だったんで、もうめちゃめちゃ早く会社がでかくなってって、僕はもうその組織の拡大についていけなくなって、僕はずっとだってこう自分とは何かって毎日通ってるわけですよ。組織の拡大にはついていけないですよ。その中でやっぱその経営者としての担うべき姿とか役割とか、いろんなことに葛藤を覚えて、まあそれで結構早々に辞めて、それで大学院で研究するようになったんですけど、まあやっぱその、あの頃は今よりももっともっとベンチャーといえどもっていうか、ベンチャーだからこそ舐められちゃいけないみたいな感じで、すごい背伸びしなきゃいけなかったし、組織もこうとにかくちゃんとガチガチに固めていこうっていうか、そういう感じになっちゃって、これは僕にはちょっとできないなっていうのと、でやっぱロック魂と僕の中でこうシンクロしなかったんですね。
でそれでまあそこを会社を外れて、で何を始めたんですか？
で会社を外れて、その時に一番感じたのが、じゃあもう独立してその表現するとか、まあ、自分らしくあのまさにこう知的好奇心を追求するような生き方をしていくために必要だと思ったのが何もなかったから、あ、じゃあ学位取ろうってなったんですよ。その時にですね、一番効率いいって言って変ですけど、何よりも分かりやすくて自分の身にもなるし、経歴にもなるし、まあこう専門家っぽく見てもらうには大学院で修士取るのがいいなと思ってて、でここ運よくちょっと先見の明っぽいものがあったっぽいんですけど、今結構社会人になってから修士取りに行く人増えてきたじゃないですか。やっぱその学士ってその専門はそんなやらないから、社会人になって大学院行って本当に興味ある分を追求して、まあ専門家っぽくやっぱ学ぶ人たちが増えてきたけど、結構その僕がたまたまなんですけど、もうアメリカとかではそれが普通になってるって聞いてたんですよね。アメリカではもうまあ一回働いてからまたなんかこう突き詰めたいことを大学院行ってやり直すみたいな。ただ日本でもそのうち来るんじゃないかなと思ってて、当時はまだ理系の人しか大学院行かなかったんだけど、これからはなんかそういう文系とか理系とは関係なく、まあ仕事人と一体になってこう学ぶことをする時代かなと思ったから、それでじゃあこう大学院で修士取っといたらこれはいいなと思って、結構そのあんまり周りがそういうしない時代だったんですけど、でまあそれで SFC がいいんじゃないって一緒に紹介されて、あ、いいなと思ってで入った
で SFC 入ったんですね。
はい。
でそれ何をやってたんですか？
最初は研究分野で言うと、その組織心理学っていう分野があって、それがだからまあ僕にとってみれば前の会社での葛藤もそうだし、まあその人がその組織の中で、まあ分かりやすく言えばどう個性的に個性を認められてとか個性を発揮して働くかとか、まあその人が納得のいくようなモチベーションを高める働くためのことみたいなのを研究しようと思って、入ったって感じですね。
あ、そうか。だからもうそれで勉強してることが今に仕事にずっとつながってる、
ね。まあ、あのもう大学院に関しては本当に今みたいな独立してフリーの仕掛け人っていうか、そういうまあプロデューサーにもなりたいとその時は思ってましたね。
ただ思ってるんですね。
そうそう。でも放送作家とかと一緒でどういうルートでいっていいか分かんないじゃないですか。
確かに
フリーのプロデューサーってどうやってなれるんだろうって感じじゃないですか。
ロールモデルがなかなか
難しいですもんね。大きな組織作ることもできなかったし、だから一個はまあとにかく修士号を取ってで、はいはいはい、専門家と名乗れるようになろうってことと、はい、まあ、もう一つはそれをしながらじゃあいろんな仕事を受けてみて、はいはいはい、まあ、いろんな仕事 の, その企画するって仕事をたくさんやってみたらなんか見つかるかなっていう感じで、でも僕の中ではやっぱナルシスト共演ぐらいのものをやれないと意味ないと思ってたから、うん、ナルシスト共演はもう自分の中の過去自己ベストになってたから、
そうか、だからもう自分で企画して自分でチームを作って協力者を集めて何かするっていうことがまずやりたかったんですね、その時点で。
そうですね。でもそれをやっぱそのナルシスト共演の話と一緒で、やっぱ多くの人に疑問っていうか立ち止まってなんだこれはっていう、あ、そうだ、岡本太郎のなんだこれはが好きだったから、まあ、岡本太郎さんの話は好きな人いっぱいいると思うけど、僕も結構好きで、やっぱなんだこれはっていうのが好きだったんですよね。だってね、いきなり増加のバラ加えたなんか男の子たちが、ね、なんかこう別に売れてるわけでもないのに陶酔してるみたいな、だけどみんななんか自分の中にあるものと何かこうシンクロするものを感じるみたいな、そういうえどういうことみたいなのをいろんなところで、そこからそれを深めていくと発見することがあるみたいなのを、
でということを気づかせるものをやりたかったということですね。
そうですね。当時。
はあ。で実際最初の方ってその仕事とかってどういうことが多かったんですか？
いやまあそれはもう結構ありきたりな話ですけど、本当にたまたま出会った人からこの仕事手伝わせてとか、こんなの やってみたいとかっていう話を最初は来たたま全部打つって感じでしたね。もう大学院にいる時から。
あ、じゃあ結構依頼されてやるっていうことが多かった、
まあ、依頼というか、うん、とにかくまあいろんなとこもっと出かけてって、うん、なんか仕事になりそうだったら一緒にやらせてくれっていうのをいっぱいいっぱい玉打って。で友達の会社のそういうブランディングを手伝うとか、うん、新しいそのインターンシップの企画をやるとかいうのもやったし、なんかそのがんを撲滅するためのキャンペーンみたいなやつの事務局入って企画をお手伝いしてやったし、あと政党のお手伝いですよね、その若者向けにこうなんかマニフェストを広めるための企画とかそういうのを、まあ、今につながるような片鱗見えるようなものとかはやり始めてましたね。
なるほどなるほ
ど。あと採用の新しいプロジェクトとかをやったりとかっていうのもいっぱいやって、そうです、わーって頑張ってやって、あとなんかよく電気みたいなのよくあるけど、はい、偶然こういう人に出会って、うん、この人が自分のこの売れない頃の自分にすごいいい仕事をくれて、うん、高いギャラも払ってくれて支えてくれたみたいな話ってよくなんかあるじゃないですか、はいはいはい、いや僕の人生にもあったんですよ。面白いなと思って、そういうこと本当あるんだと思って、たまたまバーに、あ、僕お店も経営してたんですよ。あの全然儲からなかったけど、
何でもやってますね。
その頃にちょうど面白いと思ってナルシスト競泳に近いんですけど、あの頃だから20代、やっぱそのリア充みたいな言葉が出てきた頃で、みんなどれがリア充かみたいな模索するじゃないですか、はい、これでも自分でリア充を自作自演してみたらどうなるのかなって思って、で自分で歌舞伎町のお店を経営、まあ、でもそんな話すと長くなるんで、はいろいろあって経営することになったんですけど、はいはいはい、結構広いお店で40人ぐらい入る、はい、カラオケとかもモニターとかも全部あるところで一緒にやって、全然利益は出なかった、儲からなかったんですけど、そこで若新ナイトっていうイベントをもうずっと季節ごとに開催して、そこでも毎回僕がそのままにペニシリン歌ったりとか
ずっとやってるじゃん。ずっとやってるじゃないですか。
で、それ集まっ集合写真を撮って、フォトショップで加工して、それをミクシーにアップしてたんですよ。で、この時に写真を盛るっていうのが僕の中の面白さで、もうこうまた男子とか行ってとかで女子と僕だけで撮ったりとか、それをフォトショップで加工してて、まだみんなその加工アプリとかなかったから、写真の加工できる少なかったんですよ。みんなに、これ写真加工しすぎじゃないとかって言われてて、別にいいじゃんこんなものは。そもそも虚像なんだみたいな。あれをずっと続けてたら、俺は森業界の、ね、このなんとか森みたいな、なんとか映えですよ。森と映え業界のパイオニアだったんですけど、ちょっと途中で満足してやめちゃったんですよ。それずっとやって、お店で若新ナイトっていうのをやりながら、そういう、その仕事をしてたら、ある日そのバーにたまたま、あで終わった後近くのバーで飲んでたら、歌舞伎町に入り浸ったんでバー飲んだら、横にたまたま座ったおっさんに声かけられて、本当になんかそんな話どっかで聞いたことあるよねって漫画の展開なんですけど、あの君何だだだどこ何してんの、何してる人とか言われて、名刺パッて出して会社やってますっていうのと、当時あの若新マニュアルっていう、あのバッファローのハードディスク買った時についてくるマニュアル分かりません、
4つ折りぐらい
って、あれをベースにした僕をこう取り扱ってくださいっていうバッファローの取扱説明書のデザインをそのままパクった若新マニュアルっていう取扱説明書を持ち歩いてたんですよ。
リアルにリアルに
リアルにあのデザインが好きだったんですよ。四つ折りで必要なことがコンパクトに書かれてるじゃないですか、分かります、
めっちゃ分かる、
こういうやつで
取
扱説明書ってご注意くださいみたいな、はい、だからそのご注意ください、僕をこう扱ってくれないと性能が発揮できませんみたいな、あの頃からなんかこう人間は万能じゃないから、いいとこもあるけど扱いを間違えると性能を発揮しませんみたいな伝え方が大事だと思ってて、ご注意くださいっていう項目とか正しく使うためにみたいな感じで、若新をこう正しく使ってくださいっていうマニュアルを持ってたんです。それを名刺と一緒になんか若新マニュアルっていうのをパッて渡して、おーへー、そうなんだ、あ警報出てんのね、へーとかなんとかって言って、独立してんだとかって、なんかうちの会社まだちっちゃいけど利益出て成長しそうだから、今度じゃなんかブランディングとか手伝ってよとかって言われて、
はいはい、
酔っ払ってんだけど、まあでもその名刺もらって普通に、僕そういうのは連絡する人なんで、あこういうところからあの漫画みたいな展開あんのかなと思って、本当にその会社に連絡して行ったら、おお本当に来てくれたんだっつって、なんかの縁だからうちの会社のそのブランディングスの全部やってよとかって言われて、そういうところでこう組織作りの仕事するとか、当時にしては僕、当時の僕にしてはかなり高めのギャラをずっと払ってくれたりとか、そのまま会社ずっとでかくなってって、そうそうっす、
エンジェル、
エンジェル普通に、いやまあそんな、まあとはいっても僕個人のプロデューサーだったからそんなすごいギャラじゃないですよ、広告代理店に払うような、でもまあまあ言ってみればなんていうんですかね、多分その 普通に同世代の月給みたいなのをずっと払ってくれて、で別になんかまあまあ週1ぐらい来て一緒にこう作ってくれてもいいからっつって、だからその会社のもう全部こう組織文化作るとか、そういう僕が研究してきて、それこそ前の会社でできなかったような会社の個性みたいなものがちゃんとこう表出されるっていうか伝わるようなものとかやっていくみたいなこととかをやったりとかして、そういう会社が現れたりして、でおこんな漫画みたいな展開あるんだと、バーの横にいたおっさんがすごい買ってくれて安売りすんだみたいな、本当に若新君安売りすんだみたいな、いい仕事するんだったら自信持って請求書持ってこいみたいな、本当漫画かよみたいな、笑われて、本当今その人は今でも本当によくしていただいてるんですけど、
今だ付き合うんです
か、あります、今でもたまにオフィス移転するから今度一緒に手伝ってとか、ホームページ直すから手伝ってとか言われてて、今はもう全さらになんか岡新くん売れたからこんでぐらいでやってくれるのとか、バンとちょっと手伝ったら、ああじゃあ岡新くんそうだね、すごいいい感じだったから、じゃあもうそうだねボーナス200ぐらいでどうみたいな、なんかそういう気はいい社長なんですよ、もう相当うまくいってて、
すげえな、
でもやっぱそういう人がいたんで、あこれはなんかこういう人たちに若新こう青田買いしといて先物買いしといてよかったって思われたいみたいな、
なるほどなるほど、そうかそうか、それでいろいろ頑張っていったんですよ、バーってこう、
そう、もうそんな感じで、はい、もうどこにたまたまがあるか分かんないんで、それはもうなんか
なるほど、ね、
ダメだったら諦めるし、
なんかいやさっきちょっと僕思ったんですけど、はい、そのめちゃくちゃいろんなことやられてるじゃないですか、
はい、
で企画って多分ゼロから立ち上げてっていうのって、うん、多分もう本当に数十個どころじゃないですよね、
そうですね、
めっちゃやってるわけじゃないですか、
そうですね、トータルするとね、
で多分ですけどその結構飽きやすいタイプなのかなと思ったんですよ、でもめっちゃ続けてることもあるじゃないですか、その JK 化とか、そのニート株式会社とかって、そのなんか続けてることとやめてることとかって結構分けてたりするんですか、
でもそうですね、なんか今日せっかく古典さんに読んでいただいたんで、はいはい、古典さんの世界観の文脈で言うと、はい、だからなんかゴールがあるプロジェクトは別にないんですよ、なんか普通みんなプロジェクトってこういう風になるとゴールみたいになるじゃないですか、
なるほど、
別にその JK 化もゴールがこうとか決まってないし、ニート株式会社なんて永遠にゴールないじゃないですか、
そうですね、
だからなんかまあ問いかけ、世の中に対する問いかけとかなんで、例えばナルシスト共演的な活動も何人動員できればいいとか、CD 出せればいいとかいうわけでもなく、表現ってキリがないし、まあもうまさにこうプロセスの連続っていうかだと思うんですよ。だからこう達成しちゃうと飽きると思うんですけど、あんま別に達成とかはなくて、だからその途中でやめてることもあるんですけど、それは失敗したからやめたっていうよりは、まあまあ満足したんで終わったって感じになってて、で続けてるものに関してはさらさんにまだずっとプロセスなんで、だからもうバンド活動みたいなもんですよね、
そっかライフワークになってるんですね、
そういう風なものを選ぼうとしてます、
なるほどなるほど、で選ぶ基準がその儲かるからとかじゃ、成果が出るからとかじゃなくて、
はい、
なんかまだ満足してないというかまだずっと見ていたい
とか、そうっすね、ただそこで得られたことが多かったんで、それを使ったコンサル的な仕事とか、まあ、コメンテーターみたいな仕事はいっぱいしてますけど、まあ、それはお金を稼ぐためでもあるんですけ ど、
なるほど
やっぱなんかこう達成すると価値が生まれるんじゃなくて、こうプロセスを観察すること自体っていうか、プロセスをより楽しむ、プロセスを自分で作り観察して解釈してまたこうなんか伝えるみたいな、もう歴史と一緒です、歴史、ずっと歴史、
だからもう歴史を使ってどうかするじゃなくて歴史を作って
るんですね、でももっと言うと、はい、どんな人の人生も、はい、本当本来は歴史的じゃないですか、全ての人が生まれて生きてるだけで歴史的じゃないですか、それを歴史的に捉えるのか、何かプロジェクトを達成するための機能として生きてるか捉えるから全然違うと思ってて、なんかのその活動や仕事のための機能だって考えちゃうと、まだその達成できてないから途中段階って思っちゃうと思うんですけど、もうそもそもが歴史であると、観察対象の歴史であると思うと、まだ途中とかはないので、
なるほど、
なるほど、ね、
そうか途中とかいう概念がもうなくなりますもんね、うん、でもあるわけですからね、するとかしないとかじゃなくてあるっていう、
なんかテスト勉強の暗記の時のまだあと何ページあるとかって全然だるいじゃないですか、コンプリートしないと意味ないみたいな、
なるほど、
でも別に歴史のなんかこう面白い書物読んでる時だったら途中だからダメとかなくないですか、ずっと面白いですよね、
その時間今やってること自体に意味があるから、ってことか、これは面白いですね。
喋りすぎました。すいません。
いやいやいや。すごい。
いやー、これは濃い反省でしたよ。いや、今後何をやっていきたいみたいなってあるんですか。
でもまあ基本は今みたいな感じで、
はい、
やっぱそのひたすら、はい、まあ実験して、
はい、
発見して、
なるほど、
楽しむっていう、うん、
じゃあもう明確なこれをやりたいとかよりはもうずっとなんかやり続けるっていうか、うん、
最後に逆に皆さん聞きたいっていうかあるのは、まあ、僕らのその社会学の世界ではオートポエイシスっていう考え方があって、
オートポエイ、
はい、つまりその歴史社会システム、例えば政治もそうだし、うんうん、いろんな人間が作ってきた歴史っていうのはその歴史を振り返ると人物は出てくるんだけど、うん、その人物が意図して作ったっていうよりは、うん、まあ、人間の集合体っていうか生態系としてその都度その都度そうならざるを得ないっていうか、そうなっていくっていうような動きがあり、そこにたまたまそれを象徴するような人物がいただけなんじゃないかみたいな風に話なんですけど、だとしたら別に自分も自分が何かを成し遂げるっていうよりは常に歴史という生態系の中に僕らがいて、うん、その一部に僕が乗っかってるだけに過ぎないじゃないですか、
うんうんうん
うん、だから何かを成し遂げようっていうこと自体がなんか教育によって作られたなんか、
う
ん、まやかしっていうか、
そうですね、うん、まさにその話をしましたね。
そうですね、僕全く同じ感覚があって、うん、多分その成し遂げたり社会を変えていくことができるっていう感覚っておそらく啓蒙思想以降に出てきてる。
出たよね、最後この話できてやっぱよかったっすね。最後最高っす
ね。まさにその話したばっかりですよね、
全く一緒の、
うん、理性によって社会を変革することができるという感覚ですよね。それは一面正しいとは思うんですけど、僕やっぱ結構傲慢だなと思ってて、
そうそうそうそう、
うん、だからもうなんか本当に僕もちなみに結構若新さんと近くてもう相当考える子供で、何が正しいかをずっと僕考えてたりしたんですよね。で一応今のところの結論って人類が今進んでる方向に対しての進み具合を加速させることはおそらく 100% 正しい、
うんうん、
でそれ以外は全部正しいかどうか分かんないと思って、分
かんないってね、
起業して社会に対してやろうとしてることっていうのは、うん、人類のそのメインストリームで流れてるこの速さを速くするっていう活動以外は基本的にしないようにしてます、
うん、
なるほど、
何が正しいかっていうのが全部傲慢な判断になるなと思ってて、
なるほど、だから正しさの方に無理やり持っていくとかいうのは傲慢だってことですよね、
まあ、自分が正しいと思ってても300年後にクソになってる可能性がとても高かったりもするので、
うん、そうそうそう、
だけど今進んでる方向を止めるってできないじゃないですか、
うん、
さっき言った理由で、うん、乗っかってるだけなんで、
そうそうそう、
止めることも
生態系ですからね、
そう、変えることもできないんですよ、うん、だったら失敗するしようがどうだろうが早くできれば循環早くなるじゃないですか、
うん、確かに次に行くもんね、
そう
ね、
うん、次のステージ突入する速さが早くなるじゃないですか、
失敗してもデータが早く取れるし、
そういうことです、うん、なんで、うんうん、今進もうとしてる方向に対してブーストさせるような動きをしたいっていうのが、うん、まあ、僕の考え方なんですよね。いいですよね。
しかも、まあ、お金を稼ぎたいんだったらその流れに乗るしかないと思うんですよ、
ね、
はいはい
はい、うん、そうですよね、
そう、その流れに乗るっていう、だって流れに上手に乗ることができた人がその時代で評価されてお金を稼ぐわけだから、
そうですよね、
じゃあね、その世界は人間の歴史はどうやって作られてるかっていうと、やっぱもう一つの生態系なんだと思います、ね、人間一個が生き物なんじゃなくて集合として生き物っていうか、ニート株式会社でもすごく感じたんですよね、もちろんその構成員を入れ替えれば生態系の動きは変わるとは思うけど、だけど誰か一人によって単純に変わるっていうものじゃなくて、やっぱこの地球今70億人いるんだったらの、やっぱその相互作用によって何かしらの方向に動いていき、それをなんか象徴する活動をすればあたかもその人が作ったかのように見えるし、それを加速させれば功績者になるし、たまたまその先頭にいるとパイオニアになるっていうことなんだろうなとは思っていて、そうするとやっぱどんなそれを受け取ってメッセージに変えるかってことの方が大事だと思ってるから、僕らはそれは結構その通りだし、あがなわないようにしようと思っていて、あがなわないって生態系であるっていう考え方に逆らわない、その代わりにそこの中で僕がこう違う、例えばそのロックの発信をするのか、
うんうん
うん、どうかっていうだけの話かなと思ってるんですよ。
いやー、まさに結構本当に古典ラジオで言ってるようなことですよね。かなり近いんで、
うん、授業をやってるっていうよりもね、アートをやってるっていう感じ
で、でもアートもだからそれやっぱ本来のその生態系的なあり方をの一つの解釈なんでしょうね、アートもね、でやっぱだから、じゃあどうやったらいい仕事に巡り合えるかとか、やっぱいい人生作れるかって、今やっぱ深井さんが言ったように流れを分からないと乗りようもないから、
うん、
で流れがどこから見れるかってやっぱ歴史ですよね、うん、それは
点じゃなくて線で見るってこと
ですね、絶対絶対、ね、絶対歴史で流れが見えるっていうか、
いやー
綺麗にまとまりました
。素晴らしいですね。
さすが、さすがっすね。はい、コメンテーター。
いやー、という感じなんですけども、はい、最後にじゃあ、リスナーへ何かメッセージあれば。
そうですね、うん、はい、やっぱり僕は結構今回の古典さんとの出会いはすごいなんかその、うん、本当にいいタイミングでいいご縁があったと思っていて、
あ、嬉しいですね。
いや、やっぱその僕はやっぱネット上でみんなこう焦って白黒を つけるような話に飛びつきがちっていうか、
うん
うん、これはこうであるみたいな言い切りだったりとか、うん、こっちの方が正しい、こっちの方が間違ってるっていうような、
うん、
それは本当にこうね、番組の中でも話しましたけど、あれは歴史振り返ってみなきゃ分かんないし、うんうんうんうん、そんな簡単に結論が出ないっていうのが僕らが生きてる社会だと思うんですよね、うん、それよりはやっぱりこうじっくりなんか味わってみるっていうか、
うん
うん、それが教養だと思うし、自分の人生にもこうこっちの方が稼げる、こっちの方が評価してもらえるっていうのも、これが答えだではなくて、やっぱこう起こった現象をまあ俯瞰して捉えるっていうか、
うん
うん、自分なりに丁寧に考察できる能力が大事なんだと思うんですよ。でもそういうのってインターネットの中の短い時間で消費されるメディアに乗りにくいんですよね。140文字とか何秒とかね、動画はもう8分以上見ないとか、なんかあるじゃん、7分以上見ないとか乗りにくいじゃないですか、そういうところに。でも、まあそういうのは別にこうトイレっていう時間にこう消費するのは構わないと思うんですけど、ね、トイレでスマホ見ながらは構わないと思うんですけど、やっぱそのあえてじっくり時間を取って、簡単には答えが出ない曖昧なものを丁寧に学ぶっていうことも必要だと思うし、
うんうん、
まあそういうメディアとして古典ラジオさんこんだけ人気を得てるってことは、なんか希望を感じますよね。ちょっと悔しかったんで来てみました。
いや嬉しい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで、じゃあなんか告知等々あれば。
はい、はい、そうですね、一つは実は僕も今回ご縁があったのは、
うん、
ポッドキャストで、
はい、
ポッドキャストやってみようと思って、はい、YouTube やろうと思うと毎回髪型を直さないといけない、大変じゃないですか。ラジオは音声だけなんで、
うん、
でポッドキャストちょっと面白そうだなと思ってやってて、若新雄純の新しい経営かっこは新しい経営はてなっていう番組を、
うん、
まあ、なんで経営かっていうと、まあ、僕の中その経営者としての一面もあるので、
うん、
でポッドキャストとは結構相性がいいんじゃないかってことで、若新なりに、
うん、
まあ、僕の視点で、まあ、まあ経営者も幅広いんですけど、うん、まあ、いろんなリスナーさんからの質問に答えてる若新雄純の新しい経営っていう番組があるので、
はい、
ポッドキャストで検索していただいて、
はい、
まあ、見ていただけたらなっていうのと、はい、またもし僕に興味持っていただければ、
はい、
まあ、いろいろテレビで言うとテレビ朝日系列でお昼やってるワイドスクランブルっていう番組、毎週木曜日コメンテーターやってるのと、
うん、
たまに金曜日 TBS の N スタっていう番組でもコメンテーターしてます。あと、まあ、ラジオとかも出てるんですけど、ちょっと入らない地域もあるんであれですけど、
うん、
ネットだとアベマ TV のアベマプライムっていう夜のニュース番組とかに、
うん、
まあ大体毎週曜日はちょっと変わるんですけど、大体毎週出てますんで、
うん、
よかったら検索していただいて、
うん、
ご覧いただければと思います。
はい、はい、という感じで、多分古典ラジオのリスナーさんと結構親和性高いと思うので、
若
新さんのやってることってぜひ聞いていただければと思います。うん、はい、という感じですかね。
はい。
はい。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございました。
楽しかったです。ありがとうございます。
いや、以上、古典ラジオ番外編、ゲストは株式会社ニューユース代表取締役、そして慶応大学特任准教授などなどをされております、若新雄純さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。